私たちの教会と大変親しいつながりのあります日本福音ルーテル武蔵野教会という教会がございます。ちょうど JR の阿佐ヶ谷駅と西武新宿線の鷺宮駅の間ぐらいにある鷺宮の教会でございますが、この武蔵野教会にはですね、素晴らしいステンドグラスがございます。聖壇の後ろ側背面の壁を埋め尽くすほど大きなステンドグラスですので、礼拝堂に入るともうすぐそれが目に飛び込んでまいります。そのステンドグラスは真ん中にイエス様がいます。イエス様は右手で子羊を抱きかかえています。そしてイエス様の右と左にも羊がいます。ちょうどイエス様が羊飼いのイメージで描かれたステンドグラスであります。聞くところによると、これはアメリカのネブラスカ州にあるルーテル教会から譲り受けたものらしいですが、そのステンドグラスの制作者はですね、今日のイエス様の御言葉、私は良い羊飼い、この言葉を思い浮かべながらガラスをカットし色付けをしていったんだろうな、なんていうことを思います。そしてこのステンドグラスの制作者は、今日の聖書箇所にはないんですが、今読んだ聖書箇所にはないんですけれども、おそらくもう一つの御言葉を口ずさみながら、あるいはこれは歌にもなっていますので、歌いながらこの作業を仕上げていったのではないかな、なんていうふうに思うんであります。それが先ほど私たちが聞きました詩編23編の一節でございます。私は羊飼い、私には何も欠けることがない。今お読みしたこの詩編の言葉、新共同訳聖書からの引用ですけれども、古い口語訳に慣れ親しんでいる方は気づいたかもわかりません。あれ、私は、あ、ごめんなさい、主は私の羊飼いじゃなかったかな、そんなふうに思い出されるんじゃないでしょうか。そうなんです。新共同訳ではですね、主は私の羊飼いではなくて、主は羊飼いとなっているんですね。省いた理由が多分何かあるんだろうとは思うんですが、よくわかりません。でそこで、数年前に出ました、一番新しい教会共同訳聖書を見てみたんですが、そこにはですね、この私のというのが復活しておりました。改めて今度はこの私のという所有格を入れた訳になっていまして、主は私の羊飼いとなっておりました。そこで、まあ、今日は皆さんともこの主は私の羊飼いというふうに呼んでいきたいと思います。まあ、あのヘブライ語の聖書もちなみに見てみたんですが、ヘブライ語の聖書でもこの所有格の私のというのは入っておりましたので、主は私の羊飼いでよろしいかと思います。私は良い羊飼いというイエス様の言葉、主は私の羊飼いという詩編、 この2つの御言葉から武蔵野教会のステンドグラスはきっと誕生したんでありましょう。ところで、伝統的な礼拝式文に従うとですね、詩編というのは礼拝の中で毎回用いられることになっておりまして、それが旧約聖書と2番目の朗読、使徒書ですね、その間に旧約聖書が歌われたり、まあ聖歌隊が歌ったり、あるいは読唱者が歌ったり、なんていうふうな用いられ方をいたします。詩編というのはもともと主を褒めたたえる歌でありますので、そんなふうにして用いられるわけですが、ただまあ、ルーテル教会の多くの教会ではですね、詩編をそういうふうにして用いるよりも、みんなで一緒に声を合わせて賛美歌を歌いたいなという気持ちの方がどちらかというと強いので、その代わりに私たちは説教の前に神様を賛美する賛美歌を歌うということを、まあ、私たちの教会もそうですが、多くの教会がそういうふうにしております。で、実を言うと今日の聖書日課なんですが、第一朗読というのはですね、本当は使徒言行録の4章が選ばれておりますけれども、それを今回私はあえて今日の詩編、それが23編なんですけど、それに置き換えて先ほど新学生に朗読をしていただいたのであります。私は良い羊飼いというイエス様の言葉、そして主は私の羊飼いという詩編、この二つがこだましています。この二つの御言葉をですね、片一方をトレーシングペーパーにでも書いて重ねてみると、読むとどうなるか。私は良い羊飼い、主は私の羊飼い、これを重ね合わせると、私は良い羊飼い、そして私は主、イエス様がそのように言っているかのように聞こえてくるのであります。私は主だというイエス様の言葉に響いてくるのです。武蔵野教会のステンドグラスがこの二つの御言葉から生まれたように、私は良い羊飼い、このように言ったイエス様自身にも、この詩編23編の主は私の羊飼い、ヘブライ語でアドナイドイ、この歌がイエス様の頭の中でははっきりとイメージされていた、そんなふうに思えてくるのであります。主が私の羊飼いということは、私たちは羊のように弱いから、羊の私は羊飼いに守ってもらわなければならないということであります。羊飼いに養い守ってもらわなければならないほど、周囲には命を脅かす危険や悪があって、私たちはそれに常々怯えているということでもあります。羊飼いのイメージっていうのは日本の社会の中ではどうしてもあまり馴染みがないのですけれども、それでもですね、こうのどかで牧歌的な雰囲気というのはそれとなくこう伝わってまいります。 青空の下、少しこう起伏のある丘、緑の草原に羊が放牧されていて、それぞれ自由に草をはんでいる、まあ、そんな光景がイメージに乏しい私たちにも思い浮かんでくるわけであります。今日の詩編23編がそれを後押ししています。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴う、まあ、これでこの一言でこうのどかでのんびりしてしまうのがのんきな私たちなのかもしれません。そこに狼がやってくることまで私たちは思いつかないんです。狼が羊を襲って追い散らすというような光景は目に浮かんでまいりません。狼が登場するとなると、もはやのどかで牧歌的などとはとてもじゃないけど言っていられなくなります。イエス様が私は良い羊飼いという時に描くイメージにはですね、私たちとは違ってこの緊張した場面が含まれているんです。私どもの人生というステージがのどかで牧歌的ではないことは誰もが承知しています。行く手には時に嵐が吹き荒れ、前へと進めなくなる、そういう事態が起こることを私たちは知っているわけです。イエス様は言いました、私は自分の羊を知っている。イエス様が私は良い羊飼いというふうに言うとき、私たちの人生が山あり谷ありであることを知った上で、私は良い羊飼いというのであります。私たちはイエス様に知られている、神様に知られているんです。どんな時にも主イエスが共にいてくださるということを、このイエスの一言は今日告げております。もう一度詩編23編に目を落とすとですね、こんな言葉もありますね。たとえ死の影の谷を行く時も、私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてください。詩編23編も同じなんです。青草の草原、憩いの右側で、いつも平安というわけではないことを23編も歌っているんです。けれども主は共にいてくださり、主は食卓を用意してくださる、このように歌っています。危険はある、困難はある、けれども羊は囲いの中で羊飼いに知られている、共にいてくださる、守られている、そのことを詩編23編のを歌った人も感謝して祈っているのです。このように羊飼いイエスのイメージというのは詩編23編と本当によく重なり合ってきます。のどかで牧歌的な憩いを見せてくれる一方で、いつ何が起こるかもわからないという大変緊張する厳しい現実を踏まえているんです。そんな時にも主は私たちを覚えてください、共にいてください。ただですね、そうした中にあって イエス様の言葉にはあるけれども詩編23編にはない言葉があるなということに気づかなければなりません。まあそれがイエスらしさということになるわけであります。その言葉がですね、もう皆さんもお気づきになっていると思いますが、羊のために命を捨てる、この言葉であります。イエス様はこれを私は良い羊飼い、こう言った直後に言うんです。私は良い羊飼い、だから私は羊のために命を捨てる。この命を捨てる、先ほどお読みした箇所だけでも4回出てまいります。ここに目を止めないわけにはいきません。命を捨てる、この言葉にはかなり重たい響きがありますよね。少し前の水曜日の聖書研究会、今はオンラインでしているんですが、その時にですね、ヨハネ12章にあった一つの言葉、自分の命を憎む者、こういう言葉があってですね、その聖書の学びに参加していた人たちの注目がそこに集まりました。これは何だろうということをみんなで考えました。自分の命を憎む者、イエス様の言葉としてはちょっと意外な感じがしたわけであります。それと同じくここでも命を捨てるというのは、なんだかイエス様が命を粗末にしているような印象を受けてしまうんですね。で、そこでこの捨てるってどういう言葉なんだろうと思って、ギリシャ語の原点を当たって調べてみたところ、ギリシャ語の言葉ではこの捨てるというほどの強い言葉ではなかったんですね。もっとさらりとしていて、命を置くとか命を下ろす、横たえる、そういう語感でありました。あたかも自分の肩に背負った重荷を下に下ろすといったような優しい表現の動詞が使われていました。日本語では適切な訳語が見つからなかったのかもわかりません。いずれにしてもここで4度語るわけですから、大きな強調点があるわけです。そしてこれが、この命を捨てるというのが、その後やがて起こる十字架を指していることが私たちにも伝わってまいります。私は良い羊飼い、牧歌的な響きがありますけれども、それだけではなくて、同時に狼がやってくるという恐れもここから聞こえてくるのであります。さらにもう一つのメッセージ、良い羊飼いは羊のために命を捨てる、これも聞こえてきます。命を捨てる、これが良い羊飼いの、羊の飼い方なのです。私は自分の羊を知っている、このように言うイエスは、羊のことを知っているから命を捨てる、こう言うんであります。これが主イエスの自分の羊の知り方なんですね。命を捨てるというようなこの羊飼いの姿は詩編23編にも描かれていません。イエス・キリストならではであります。羊飼いイエスとしての羊のお世話の仕方、こう言ってよいでしょう。自分の羊を知っている、 この知るということの中にこれが含まれているんです。命を捨てることが羊を知ることの一つなのであります。私たち一人一人はこのようにしてイエス様に知られています。お祈りしましょう。愛する主よ、私たち力なき弱い羊をあなたが羊飼いとして守り導き知り尽くしてくださっていることを感謝いたします。どうかあなたの羊の囲いの中から私たちがはみ出ることのないようにあなたに守られながら与えられた命をあなたと共に今週も歩んでいくことができますように。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。